イエス様はよみがえられました。イエス様は今生きておられます。感謝します。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第15章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、ルカ15章の25から27までを読んでください。
ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。
はい、ルカの福音書公開説教、今日は58回目、15章の11節のところに、またこう話された、ある人に息子が2人あったとあります。前回は2人の息子のうち弟息子について語りました。この弟息子は創造者なる愛なる神様のもとから離れた私たち人間の姿。神様は今日も両手を広げて、私たち人間が神様のもとに立ち返ることを待ち望んでおられます。そして今日は15章の25節より、兄息子について、今日は3つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、それはあなたはどこにいるのか。旧約聖書創世記において、エデンの園で神様に背いて善悪の知識の木から取って食べたアダムと妻エバは、自分たちが裸であることを知って、主なる神様の御顔を避けて園の木の間に身を隠しました。その時神様がアダムに呼びかけて言われた言葉です。創世記3章9節、あなたはどこにいるのか。この兄息子はどこにいるのでしょうか。弟は父の財産から自分の分け前をもらって早々に遠い国に旅立ちました。兄は父と共に家にいます。距離的には父の近くです。しかしその心はどうでしょうか。それは兄のこの言葉に表されています。では野村姉妹、28から30までを読んでください。
すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。
はい、29節、長年の間私はお父さんに仕え、この仕えの原文ギリシャ語のドゥリオというですね、ドゥリオといい奴隷として働くという意味です。兄は父の家での生活をですね、奴隷的屈辱と感じていました。兄は父に対してしもべ、奴隷として使える、これが兄の心の態度です。ですから父に要求することはありません。兄にとって父とは子ヤギ一匹くださらないですね、お父さんなのです。皆さんのお父さんは、天のお父さんですね、お父様、神様はどうでしょうか。ここに何かを挟んで、ガラテヤ人への手紙3章を開いてください。2箇所を読み出します。では、はじめにガラテヤ3章の26節です。では、野村姉妹、読んでください。
あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって、神の子供です。
皆さんはキリストを信じたことによって神の子とされました。はい、飛んで4章の6と7を読んでください。
そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば 神による相続人です。
私は説教の中で今まで何度も何度も語ってきました。キリスト信仰というのは交わりです、関係です。26節、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。今日聖餐式を持ちました。私たち一人一人はイエスキリスト様の十字架の血、すなわち命を代価として神様の子供として買い取られました。正確には養子なんですが、買い取られました。イエスの血によってですね、そしてイエスの血によって記憶された私たちの心に、神様は4章6節、アバ父、天のお父様と呼ぶ御子の御霊、つまり親子の関係を私たちに与えてくださいました。キリスト教信仰はこの天地をお作りになった誠の唯一の神様との交わりです。アバ主、天のお父様ですから、4章7節、あなた方はもはや奴隷ではありません、ドゥーリオではありません、子です、子ならば神による相続人ですとあります。この兄は父の家にいるのに、いつまでも奴隷、ドゥーロスの心であり、落ち度なく、つまり責められることなく言いつけを守り、父に何かを求めることもなく、父との親しい関係、交わりを求めることもありませんでした。この家は、兄は家、ハウスの中にはいますが、交わり、ホームの中にはいません。一方、弟の方は、ルカの15章の方に戻ってください。弟の方は父から遠く離れましたが、自分の過ちに気づき、自分がこのような惨めな状態になったのは父のもとから離れた、これが全ての原因。父のもとに帰ろう、もう息子でなくてもよい、父のそばにおらせていただけるだけでいいと、こうして父の憐れみにすがり、ね、家に戻りました。父は兄息子に言います。では野村姉妹、15章31節読んでください。
父は彼に言った、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。
はい、巨礼姉妹、この天地をお作りになった神様、私たちのお父様は、なんとなんと憐れみ深く恵み深いお方でしょう。神様のですね、懐に飛び込んでくる者には限りない恵み、憐れみを施してくださるお方です。詩編の145編17-18節、私だけ読み出します。こう書いてあります。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられると。神様をですね、心から求める者に対しては神様を近く真実に報いてくださるお父さんです。この兄息子はお父さんと交わろうとしません。お父さんと呼ぶこともまた求めることもしません。故に兄息子はですね、父から弟よりも遠く離れています。第一のポイント、あなたはどこにいますか。巨礼姉妹、皆さん、あなたはどこにいますか。この天地をお作りになった誠の神様は、あなたにとってどのようなお方ですか。神様の懐に飛び込んでいますか。日々神様のぬくもりを感じていますか。神様の憐れみにすがっていますか。それならばあなたは幸いです。では第二のポイントに移ります。それは父の愛と忍耐です。この兄のどこが問題なのでしょうか。では野村姉妹、もう一度15章の27から28読んでください。
しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて いろいろなだめてみた。
はい、飛んで30節読んでください。
それなのに遊女に、それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子羊を放らせなさったのですか。
はい、兄は弟が帰ってきたというのに怒っています。家に入ろうともしません。どうしてでしょうか。弟は父の財産をもらってそれを放蕩し一文なしになった。それを遊女に溺れてと言っていますが、このような弟の行為は兄から見ればもう言語道断、許せないこと。弟は裁かれて当然、もっともっと辛い目に遭うべきです。なのに父は弟を受け入れ家に入れ、肥えた子牛をほふって宴会までしている。しかもこの時ですね、財産は分け終わっていますので、この子牛も兄の所有物かもしれません。兄の怒りは放蕩し寝台を食いつぶし家に戻ってきた弟だけではなく、それを迎え入れた父に対しても、ね、怒りは向けられています。兄弟姉妹、私たちの住むこの世では悪いことが起こりますし、それを犯す人もいます。今日犯罪のニュースは絶えません。先月20日はオウム真理教による地下鉄サリン事件よりちょうど20年目。愛する人を亡くした遺族の悲しみは消えませんし、今なお多くの人が後遺症に苦しんでいます。またイスラム国 ISL による2人の日本人がですね、カメラの前で殺害されました。神様は悪いことをした人をなぜすぐに裁かず、いつまでも放っておかれるのでしょうか。兄にとって弟はですね、裁かれる対象であり、受け入れる対象ではありません。しかし父はこの弟を許し、愛を持って受け入れ、元の立場、地位に戻しました。兄弟姉妹、これが神様の心です。ですね。では、ここに何かを挟んで、エゼキエル書18章を開いてください。旧約聖書ですが、エゼキエル書18章の21節から23節です。では野村姉妹、読んでください。
しかし、バル者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。
23まで。
私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。
私もう一度読み出します。21節。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。23節。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないんだろうか。神様の方法は、人を裁いてその人が死ぬことより、その人が悔い改めて神様に立ち返り、罪の行いをやめて正しく生きることを喜んでくださいます。もう一度言います。神様の方法は、人を裁いてその人が死ぬことより、その人が悔い改めて神様に立ち返り、罪の行いをやめて正しく生きることを喜んでくださるお方なのです。私は悪者の死を喜ぶだろうか。主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。故に弟が悔い改めて父のもとに帰ってきたことを父はもうこの上なく喜び、あまりの喜びの家に肥えた子牛をほふって、ね、食べてお祝いをしました。 兄弟姉妹、第二コリント6章2節に、今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。神様は罪を犯した私たちに対して、悔い改めて神に立ち返るように、ね、この父親のように両手を広げて迎えようと待っておられます。今は恵みの時なのです。立ち返る時なのです。神様の憐れみを求めて来るものをですね、すべて受け入れようとしておられます。そのためにね、皆さんを家庭に、職場に、地域に使わして、神様を知らない多くの人に神のもとに来るように今招いておられるのです。ルカ15章に戻ります。28節もう一度野村姉妹読んでください。
すると、兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。
はい。そのような父の心を知らないですね。兄は怒って家に入ろうともしません。家の外にいます。すると驚いたことに、父が家から出て兄をなだめました。父は弟息子のためにも、家から出て走り寄って抱いて口づけしました。今度は兄のためにも家から出ていろいろとなだめました。この兄はパリサイ人や律法学者のタイプです。いわゆる自分は正しいという人たち。しかし私たち人間は誰一人自分は正しいと言える人は一人もいません。私たちは神様の前には骨の髄まで罪人なのです。神様はそのような人にもですね、愛を持って受け入れようとしておられます。しかしながら、兄弟姉妹、神様の恵みの時、忍耐の日もやがて終わりが来ます。あくまで神の愛を拒み、神のもとへ来ないようとしない者に対しては、神様の最後は裁きです。そしてこの裁きを逃れる人は一人もいません。今は恵みの時、救いの日ですが、それが終わる時が来ることもどうぞ覚えてください。第二のポイント、エゼキエル書18章28節、先ほど読んだところですけれども、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。今は恵みの時、救いの日、神様は罪人が悔い改めて神のもとに帰ってくる、このことをですね、何よりも願い喜んでくださる私たちのお父さんだということです。それはでは第3のポイントに移ります。それは、あなたの弟アベルはどこにいるのか。これは創世記の4章9節において、兄カインが弟アベルを妬んで殺した後、神様が兄カインに言われた言葉です。あなたの弟アベルはどこにいるのか。それに対するカインの答えは何だったでしょう。知りません、私は弟の番人でしょうか。知りませんと言いました。リビングバイブル訳ではですね、そのところはこのようになっています。創世記の4章の8節9節です。ある日カインは野原へ行かないかと弟を誘いました。そして野原で不意に襲いかかり殺してしまったのです。そのことがあってから神様はカインに尋ねました。弟はどこにいる、アベルはどうしたのだ、そんなことなぜ俺が知っていなきゃならないんです、弟の行く先をいつも見張れとでもおっしゃるのですか、とカインはこのように言った。別訳ではこうなっています。このカインの返事に対して神様はカインを咎め、カインを呪われですね、カインは野出の地に追放されました。野出とは不安という意味です。ではルカの15章の30から32まで、野村姉妹もう一度読んでください。
それなのに遊女に呼ばれてあなたの身代を食いつぶして帰ってきた、このあなたの息子のためには肥えた子牛をほふられなさるのですか。 父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
はい。兄は自分の弟をですね、弟と言いません。あなたの息子って言うんです。ですね。しかし父は32節。だがお前の弟は死んでいたのが生き返って、ね、生き返ったのだ。いなくなったのが見つかったのだからとそのように言います。ですね。では、この兄はどうすればよかったのでしょうか。あなたの弟アベルはどこにいるのか。弟を探しに行くべきだったのです。なぜなら、まさにそのことを私たちの兄であるイエス様が成してくださったことなのです。ベニヒン先生の本の中にこのような内容のことがあります。人間がエデンの園で神様に背き罪を犯した後、天国で父なる神様と御子イエス様と聖霊様との間で話し合いがなされました。父なる神様が言われました。私が作った人間が罪を犯し私から離れてしまった。どうしたらよいだろうか。するとイエス様が、お父様、私が彼らと同じ人間となって彼らを連れ戻します。聖霊様も、私も御子イエス様と共に働きますと言われました。父なる神様は御子イエス様に言われました。人間の罪をあなたが負うことになるけども構わないか。するとイエス様は、はい、私が人間の罪を一人で負います。こうしてイエス様は聖霊様の力で乙女マリアのお腹の中で赤ちゃんとして身ごもられ、ね、私たちと同じ人間となり、私たち人間を再び神様のもとに連れ戻すため十字架の苦しみを負われました。聖霊様もイエス様と共に働かれ、神の御国の力を持ってですね、さまざまな奇跡を行い、天国を証明してくださいました。はい、ローマ人への手紙8章を開いてください。29節です。じゃあ野村姉妹、ローマ書8章の29節を読んでください。
なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の体と同じ姿に、あらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。
それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。ここにはイエス様が私たちの長子が長男であり、神様は天地を作られる前から神様が知っておられた私たちが御子と同じ姿になるように定めておられたとあります。すなわちイエス様は私たち全世界のクリスチャン、神の子供たちの長男です。長子ですですね。長子であるイエス様は、あなたの弟アベルはどこにいるのか。神様の前に失われた弟たち、つまり私たちを探して救うためにこの世に来てくださいました。ルカの福音書19章の10節、何度も今まで読みましたけれども、人の子は、これはザーカイのところでイエス様が言われた言葉、失われた人を探して救うために来たのです。ルカの福音書はですね、このテーマでですね、統一しています。そして、あなたの弟アベルはどこにいるのか。この言葉は、兄弟姉妹、イエス・キリストを信じてクリスチャン、神の子となった皆さんにもですね、神様はこの言葉を向けられているのです。あなたの弟はどこにいますか。あなたの兄弟はどこにいるのかですね。神の家、神と共にいますかですね。神様の前に失われていませんか。今日、神なく望みなく救いなく生きている人が大勢います。皆さんはその失われた人を探しに行かなければなりません。 ですね。神様、あなたの弟はね、どこにいるかと尋ねておられるのです。はい、ルカ15章の24節と32節、野村姉妹読んでください。ルカ15章に戻って、最初に24読んでください。
この息子は死んでたのが生き返り、いなくなってたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
はい、飛んで32を読んでください。
だがお前の弟は死んでたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
これは2つとも全く同じ言葉です。これが神様、父なる神様、お父さんの喜びです。そのため父なる神様は兄息子に、私のものは全部お前のものだと言っておられるのです。ですね。つまりですね、必要のすべてはですね、兄であるあなたに与えておられるのです。兄弟姉妹、皆さんはこれから救われてくるですね、クリスチャンたちのお兄ちゃんであり、あなたはお姉ちゃんです。ですね。そうですね。そして神様は、私のものは全部あなたのものだと言っておられるのです。今日が説教、これが今日の説教のですね、タイトルです。どういうことでしょうか。弟息子のところで語りましたけれども、父の財産の相続はね、長男が2倍です。下の子供たちがそれを残りを当分します。まあ、この場合兄弟2人ですから、まあ、2対1に分けるわけですね。つまりお兄ちゃんは2倍もらうんです。なんで神様はお兄ちゃんに2倍あげるんでしょうか。それはですね、弟を探すためのお金なのです。ですね。神皆さんが弟を探すために、つまり福音宣教のために捧げるならば、神様は必ず皆さんに2倍のものを与えてくださいます。まずあなたの必要を満たし、次に弟探しのために皆さんに余分のものを与えて、福音宣教のために使うようにとお与えになるのです。ですから神様からたくさんいただいたら自分のものだけにしないで弟のために使ってください。弟はまだ神様のところに帰っていません。弟が神様のもとに帰ってくるために神様はあなたに余分のものは任せておられるのです。この残りを持って余分を持ってですね、弟を探しに行きなさいとですね、そのように神様は言われているわけです。あなたの弟アベルはどこにいますか、ね、今日はルカの福音書15章の25節から23節、兄息子のところから3つのポイントで語りました。第一のポイント、あなたはどこにいますか。兄息子はどこにいるのでしょうか。家の中にいますけれども、父のところから遠く離れています。キリスト信仰というのは父なる神様との関係です。交わりです。同じ家に住んでいてもですね、交わりがなければそれは遠い存在です。しかし遠く離れていても関係を持てればそれは近い存在です。キリスト信仰というのは交わりだということ。2番目ですね。今は恵みの時、救いの日。神様はですね、もう人間、私たち人間はもうあんな人はもう騒がれてしまうと思いますけれどもね、あんな悪い人はもうね、早く神様がなんでいつまで放っておかれるのかと思いますけど、神様、お父さんの心は違います。神様は悪者たちが悔い改めて神様に立ち返ることを望んでおられ、そのために忍耐しておられるということです。しかし神様の忍耐も終わりが来ます。あくまでも悔い改めなければ、やがてそれは裁きが来ますね。で、皆さんを使わして神様はですね、引き寄せ集めようとしておられます。第3番目、あなたの弟はどこにいるのか。私たちの長男であるイエス様は私たちを探すために人となられてですね、私たちをこの地球に探しに来られました。皆さんのですね、兄弟は弟はどこにいますか。皆さんはこれからですね、救われてくる兄弟姉妹たちのお兄ちゃんお姉ちゃんですですね。兄弟、今日神様は皆さんを通して弟探しをしておられます。そのために必要 私のものは全部お前のものだと与えておられるのです。このことを知って、ね、神様の心を知る兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。